ようこそ。はい、どうも。そういうわけでございまして、秘密基地へようこそ。今日も始まりました、はい。今日はいつものですね、多摩川の地下48階からですね飛び出しまして、
はい、
ね、秘密基地と言いながらもうすごいですよ、この
だんだんと公開してます。秘密じゃない、
ね、公開放送です
、はい、
秘密でも何でもねえじゃねえかって感じがしますけれども、
ただ
広げです、ね、まあ、今日はですねなんと103回を、
はい、
お迎えになりました。すごいですねこの数というのは、はい、ガタケット、
はい、
ね、ガタケットということでございます。新潟ですよ。
そうですね、新潟だからガタケット、
ガタケット、
はい、
だよね、わかりやすい、うん、さあそんなですね、ガタケットの会場からですね、お届けしていこうと思うわけでございますけれども、ガタケットの会場にお越しの皆さん、こんにちは。よく仕込んであるでしょ。
すごい、
もう本番前にね1人3000円ずつ渡しておきましたから本当に良かったと思いますけれども、まあでもちょっとすいません、今日は寒い中ね、こうやって集まってちょっとですね雨模様でもございますけれども、まあ午前中は本当ねこれはできないなっていうぐらいの結構土砂降りでね、だったんですけども、やっぱりこの番組が始まる寸前ぐらいからなんか雨も上がったようでね、傘をさしてらっしゃるからもうちらほらぐらいな感じで、
そうですね、
まあこのままどんどんどんどんと、まあ天気が良くなるか悪くなるかはですね、まあ、皆さん方の日頃の行いということでございますんでねいいのかそれで、
うん、
はい、でも今日はやはり公開録音ということで思いっきり楽しくいきたいと思います、はい、パーソナリティのショッカー大野でーす。そして我がアシスタントは、
はい、貝原玲奈でーす。
玲奈ちゃん、はい、今日はね、そんなわけで、
はい、
もう地下、地下をごめんねちょっとね口が回ってないかもしれないけども、地下48階を飛び出してこの地上を、まあ、今日は地上を征服しようと。
そうですね、地下だけじゃなくて
すごいですよ。だってガタケットの方で会場はですね本当に何万人ですか、なんか本当にもう人、人、人でね、すごい状況の中でございますんでね、もう我々悪の軍団が世界征服する第一歩にはこのガタケット会場から行こうじゃないかと思うわけでございますので、ね、
全員を洗脳すればまずいける、
はい、よろしくお願いしたいと思いますけれども、さあそれではですね早速お待たせいたしました、はい、本日のゲストの方々をご紹介していきたいと思います。まずはじゃあレディーファーストということでね、
はい、
美少女戦士セーラームーン R、ね、もう懐かしいですけども乙女のポリシーとか、はい、その他にもですね、いろんな歌歌ってますよね、僕らの仲間でございます石田陽子さんです。はい、ようこそいらっしゃいませ。じゃあそちらの、はい、みんなに少しでも近い方が、はい、
はい、
そうそう、やっぱり綺麗な人を近くこうしとこうかなみたいな。
こんにちは、石田陽子です。
はい、石田陽子ちゃん、ようこそいらっしゃいました、ありがとうございます、
はい、
あ、座ちょっと椅子が高いですかね、大丈夫ですか。
大丈夫です
ね、大丈夫ですね、はい、ということでね、じゃあもう寒いだろうから後ろの方でねきっとねもう一方さっさと呼んじゃいましょうね。はい、もう私も、かれこれ10年お付き合いをさせていただいてます、はい、大好きな、アーティストの方でございます MOJO モジョさんです。はい、どうもありがとうございます。はい、モジョさんようこそいらっしゃいました、ありがとうございます。
ね、
はい、
イエイ
さあというわけで今日はですねこのガタケット会場からですね、石田陽子さんそしてモジョさんを迎えしてね公開録音をしていこうかなと思うわけでございますので最後までよろしくお願いいたします。ショッカーオロの秘密基地へようこそ。この番組は同人印刷の猫のしっぽの提供でお送りします。
皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。うっそぴょーん。さあというわけでですねすごいね、
うん、
公開録音ということで、今日はですね、日頃の、ね、地下48階多摩川の、ね、水漏れのするところ、
ね、
そこから飛び出しましてね今日は、ね、秘密でも何でもないという話なんでございますけれどもね、はい、ということでもうこの秘密ではない今日だけは公式基地とは言わないかでも結構でも悪の軍団とかって間抜けなとこあってさ、
はい、
秘密戦隊ゴレンジャーなんか見ててもね黒十字軍秘密基地って看板があったりするんですよ。
あ、ここですって感じ
感じですね。
そうそう、意外にね、あの悪の軍団って貧困法制ですから、ね、ただ思想がちょっと違ってるだけの話なんでね、はい。でもまあそんな番組に今日はですね、石田陽子さん、そして森尾さんに来ていただいたわけでございますけれども、まずは石田陽子ちゃん、
はい、
なんかご出身が。
そうなんです。
そうなんですか、へーと分かんねえよ
そう、新潟市なんですよ、
ね、地元新潟のご出身なんですよ、
はい、
ね、あらあら、じゃあもう今日はなんかね、こう故郷に風呂敷飾るような感じで、
バンバン風呂敷飾ろうかと思って、
風呂敷飾っちゃってね、
はい、
で、ね、じゃあ市内だったんですね。
そうです、あの、はい、高校までずっと、
はい、
はい、
あらあらあら、じゃあ本当に歌手デビューされる寸前ぐらいまではじゃあずっと、
そうですね、
新潟県民というか新潟市民というか、
はい、新潟南高校を卒業です。
なんか一部に地元の方はもうおあそこか
みたいな、
ね、南高校って大体南高っていうでしょ。
あ、そうです、
ね、
そうだよね、なんで知ってんですか。
横浜にも南高校ってあるからあ、南高南高ってよく言ってたから、
はい、
ね、ということでね、じゃあ、たまに里帰りなんかもされたり。
そうですね、
するわけで、じゃあ今日はせっかくですから里帰りでもしてね。
そうですね、
いいですね、はい、
ありがとうございます、
ということでございまして、はい、そんな石田陽子さんと、MOJO モジョさんでございますけれども、
はいはい、
ね、モジョさんは、まあ、出身はね、カムチャッカということになっておりますけれども違ったっけ、まあまあ、東京というかね、まあ、関東とか
はないよ、ね、
新潟とかって。
新潟はね、文字としては初めてです。
おーおーおー、初上陸でございます。
よろしくお願いします。
初上陸ってゴジラじゃねえか、ね、ですけれども、でも、やはり昔いろんなね、やっぱり、今はまあ文字さんとしてお越しいただきましたけれども、ね、いろんなやっぱりコンサートとかなんかではね、まあ、ミュージシャンとしては
昔、はい、昔ね、エレックレコードっていう今はもうないレコード会社で、あの泉谷茂さんとか吉田拓郎さんが出たところなんですけども、その頃富田一郎っていう名前で、はい、若い頃やってまして、はい、その時に、そうだな、二十歳代だったかな、その時に一回新潟の方には来てるんですよね。金沢とかよくしてたんですけどね、新潟一度ぐらいだったかな、
うん、あんまり新潟でイベントってやらないですよね、アニメのとかね、
うん、そうだ
ね、だから本当にこうやってこういう、まあ、いわゆる東京でいうコミケで、やっぱり新潟だからガタケットというね、うん、これがね26年も続いてるってすごいことですよね。
すごいよね、
すごい、
ね、で去年はね、アムロとシャアが来たそうですよ、ここで、ね、あの古谷徹さんと、ね、池田秀一さんが来てと、だそういうなんかイベントをこう本当ファンの方たちのためにね、あのガタケットのスタッフの方たち本当にね、はい、東奔西走してらっしゃってね、で、まあ、今回は、うん、なんかとにかくやっぱアニソンライブをやりたいというね、もう本当にその情熱がね素晴らしくって、うん、じゃあ、まずお声掛けするのは僕の一番大好きなモジョさんと石田陽子ちゃんにお願いできないかなと思ったらね、二人とも心よく今日は来ていただいてありがとうございます、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この後、ね、たっぷりと歌っていただこうと思っているわけでございますけれども、じゃあそんなですね、まあ、せっかくこの番組関連でございまして、うん、要はゲストのいわゆる生い立ちから人となりというのをですね、伺ってきてるんですよ。でやはり、まあ、陽子ちゃんまずね、新潟ご出身で高校時代ね、はい、南高校で
南高 で、
はい、南高でね、でもともとやっぱり歌手になろうと思ったきっかけってのがあるじゃないですか、きっとき
っと、
だから今日ここにあるんだと思うんで、
いやいや、あの案外そんなこともなくて、
ね、あ、そうじゃないんだ、はい、はい、ありがとうございました。
終わっちゃった。
違うだろ
いや、なんとなくこう歌はすごい好きで、はい、高校時代にすごいカラオケが流行ってたんですよ、
はいはいはい、
でよくあのカラオケボックスに友達と行ってたので、うん、はい、その延長で、
はい、
こうちょっと受けてみたいなオーディションとかって思ったのが、はいはいはい、その南高の時の2年生の時だったんで、
南高時代にオーディションを受けた、
はいはい、でそれで、受けたら、うん、まあ、グランプリをいただいてしまって、
グランプリ
で、なんでそれを受けたかって言ったら、はい、オーストラリア旅行が副賞であった、
うん、あ、副賞ね、
はい、
そっち、
はい、
あ、なるほどね、オーストラリア行きたいな、はい、でもなかなか行けないからね。
そうですよ、
まあ、結局行かなかったんですけども、グランプリいただいたんですけど、それはうちの母に、
親孝行やね、
ねえ、ちょっと、ちょっといい話になっちゃいましたか、
いいじゃん、深いって感じね、
はい、それで、あの、まあ、グランプリがそのオーストラリア旅行とデビューを、
はい、歌手デビューをすると
、はいはいはい、のがついていって、うんうん、それで、まあ、高校までは新潟で、
はい、
まずあの学業優先でやらせていただいて、はいはい、で大学から、まあ、東京出たんですけど、
はいはい、
それからデビューが、まあ、決まって、現在に 至っております。はい、
シンデレラストーリーですよね。
そうですね、
自分で言っちゃったよ、
はい、そうですね、そうそう、
だってグランプリだってさ、はい、たくさんの人が受けるわけだから、はい、その中で一人だけなんでしょ。
そうです、いや本当に ねラッキーだったんです。
いやラッキーっていうか、やっぱ運も才能のうちだと思いますからね。
いや運 100% でしたね。
すごいよ、強運の持ち主ですね。はい、そしてデビューしたのが、
デビューしたのが、
はい、
デビューしたのは、
はい、だから大学入ってからって感じになりますね。
はい、
うん、でデビュー曲が、
デビュー曲があのセーラームーン R の、
はい、まさに乙女のポリシーがデビュー曲なんですね、
はい、そうなんです。でも実はその前に、
はい、
あの一回オーディションを受けさせていただいて、うんうん、とある主題歌というか、
はいはいはい
はい、それで落ちちゃったんですよ、
はいはいはい、
本当はそれ受かってたら、うん、それがデビューだったんですけど、はいはいはい、まあ、それ落ちちゃって、はい、で乙女のポリシーがデビュー曲になったんですね、
はいはいはい、へえ。ちなみにそのタイトルとあの番組って言っても平気？
それはもうセーラームーンでしたけど。
あ、そうなの。でも実際ね、こうちゃんとセーラームーンあるでね、
は
い、でまたこれがセーラームーンというのは、まあ、ある種お化け番組といいますか、でも大ヒットしてましたからね、はい、今のプリキュアみたいなもんでしょ、そういう意味ではね、
うんうんうん、
でだから今のプリキュアで女の子たちがわーって盛り上がってますけど、やっぱり僕らも一世代前の、はい、セーラームーンですごいね。
いや、すごかったです ね、
だって続いたでしょ、はい、セーラームーンで最初が美少女先生セーラームーンでしょ、はい、次があ、ヨコチンのね、
R、
セーラーム R で、STUVW ね、すごいよ、セーラームーン太郎とかさ、T、セーラームーン2入ってるやつな、で、セーラームーン Z、スーパーサイヤセーラームーンが出てくるやつ、
金髪、金髪、
金髪でね、あ、元から金髪じゃん、
元から金髪だ、
あ、じゃあ、パーとなった時分かんないね、スーパーになった時にね、
そうそう、
まあそんなことはないですけれども、
でも
本当に何年も続いたね、やはり、うん、日本のアニメ史を語る時にはやっぱり外せない作品じゃないですか、
う
ん、
そうですね、
ね、だそれでやっぱりデビューするっていうのはやっぱりラッキーですよね。
いや本当にありがたいことです。はい、
ね、はい、ありがとうございます、本当にね。では、じゃあ一方の元さんでございますけれども、
はいはい、
デビューは昭和ですね。
なんでそうですね昭和ですね。
そうですね、うん、先ほどね、まあ、シンガーソングライターというか、ね、そういうのをやってらっしゃってという話が出ました、富田一郎さんというお名前でね、また最近ライブなんかもやってたりなさってますけども、そう、大体その僕もいつも長いお付き合いですけども、歌手になったきっかけってそういえばあんまり聞いたことなかったですけども、
うん、
ね、
なんとなくね、
言っちゃおうよ、
え
今日言っちゃおうよ、
なんかこの
新潟の皆さんの前で
この前ね、
うん、
あの鈴木みしおさんのね、
あ、読売新聞のね、
あのライブがあってね、そこでいっぱい喋っちゃったんだけどね、
は
い、でまあ、
ここは新潟だからさ、
新潟だからさ
そうそう皆さんちゃんと初めて聞く方ばっかりですから、
あのね、はい、まあ、そうね、簡単に言うと、まあ僕もね、あのコンテストだよね、
あ、コンテスト、
アマチュアの頃やっぱりコンテストに出てて、それでヤマハライトミュージックコンテストっていうのがあってね、
はい、
そこで、5回目の、コンテストの時に一応全国優勝して、うん、
それでここにもグランプリがいた、
すごい、うん、
すごいな、今日グランプリコンビだ、
そうですね
すごいね、はい、
でまあそれがプロになるきっかけだよね、
はい、
それでその時はグループだったんだけど、どうしてもちょっと一人でやりたくなっちゃってね、で一人でアマチュアで活動を始めて、
うん、
それでいろいろなところで歌っているときに、まあ、当時 そのエレクレコードっていうところのプロデューサーの人に、はい、まあ、打ち来ないかとか言われて、
お、まあ、スカウトみたいな感じですね、
スカウトされて、
はい、
それで入りました、
はいはい、
それでずっとやってたんですけど、バンドやったりいろいろやってきましたけども、そうですね、アルバムが2枚ほどその当時出したのかな、それでやったりして、でまあ、バンドの時はあの鈴木清純監督の「菱物語」という映画の音楽もやらせてもらったりしました、
はいはいはい、
で、まあ、結局富田君はそれで辞めちゃうんですけどもで、うん、その間あのそれからあのスタジオミュージシャンとしてあの、うん、主にコマーシャルを歌ったり作ったり、うん、
はいはい、
そういうミュージシャンとしての生活をしてたんですね、うん、それでコロンビアさんから話をいただいて、
はい、
そのスタジオミュージシャンやってる頃、
うん、
ほ
ん
でちょっと歌ってみないかと言われて、
はい、
コロンビアさんの方でその歌うようになったんですよ、はい、レコーディングするようになったんですね、モジョとして、
これがここでモジョさんが誕生するわけですね、
そうです、ね、そうです、
私ずっと聞きたかったんですけど、うん、
はい、
モジョさんという名前はどこから来たんですか、
あれはね、まあ、
もう素朴な疑問として浮かびますよね、
あの、
まあ、ガソリンスタンドじゃないことは間違いないなと思うんですけど
ちらもすいません、
業界用語だからちょっとひっくり返しちゃいまし
たね。あのね、はい、当時髪の毛がね、はい、こんなカリーヘアみたいなのしててね、
あーカリーアフロヘアっていうか、うん、当時 ね、
うん、ね友達
昔の鶴瓶さんみたいなね、
そうそうそう
知らねえかもみんな、昔の鶴瓶さんがこんな頭人だとか言ってね、
友達がね、
はい、
もじもじしてるからかもしれないしね、自分たちでアマチュア時代やってたコンサート団体が、はい、もじょもじょイーストっていうのをやってた都合上っていうかな、それの流れでもって、うん、まあ友達がもじょもじょって俺を言うようになったんですよ、
はいはい、あ、なるほど、あ、うん、じゃあもじょをやってる、いわゆるもじょもじょコンテストとかもじょもじょコンサートをやってるところの代表だから、
うん、そうそうそう、
あ、もじょのとこの富田さん、もじょの富田さんが、
うん、めんどくさくなっちゃって、みんなもじょもじょって言うんだ、
みんなが俺をショッカーって呼ぶよう
なもんだ
ね、なるほど、
そうそう、ね、めんどくせえからそれでいいよみたいな。だってちゃんと厳密にどうなったんですかって言われた時にさ、うん、ほら僕らもね、やっぱりそれこそ今思えばもじょさんが歌ってた、ね、科学戦隊ダイナマンとか、大戦隊ゴーグル5、あの時代に僕はその番組の方で、はい、まあ、ちょっと悪の組織に洗脳されておりまして、いわゆる下っ端のね、あ、そんな格好してましたね、
そういう
戦闘員
の
ね、タイツ1枚で夏も冬もタイツ1枚というですね、
雨の中でもタイツ1枚、
宇宙刑事ギャバンの時は革ジャンだったんでよかったんですけども、結構宇宙刑事ギャバンの時の幕府はね金持ちだったんでね、
うん、
戦闘員がみんな革ジャン着せてもらってね、夏は嫌でしたけどね、うん、いやでもそんでこう人に説明するときに、あのギャバンの幕府ですとか科学戦隊ダイナマンの時の邪神化帝国の尻尾兵ですっても言ってもさ、うん、わかんないじゃん普通の人は、
まあ、そうですね、
だから仮面ライダーに出てくるショッカーみたいなやつですよって必ず、あ、いいってやつですかって、うん、これだと誰でもわかるから、だからショッカーやってた大野って言って、それもショッカー大野になっちゃったんですよ。
あ、
うん、例えばね、
はい、
うん、あ、今新鮮に驚いた、
はい、いや、ね、なんかショッカーが好きすぎてショッカー大野だと思ってた、
ちっけえだな君は。だからなんとなくショッカーさんになっちゃったんで、ただこれほら著作権とかね、名前はね、
そうそうそうそう、
あるじゃないですか、で、まあ、元さんというのはね、まだ当時そのガソリンスタンドもなかったし、でこっちの方が先ですから、別に何のクレームも来るあれじゃないと思うんですけど、ショッカーってのは一応ほらね、
そうですね、
やばいね、仮面ライダーに、ね、出てくるから大丈夫かなと思って、うん、それでちょっとね相談に行ったんですよ、
うん、
その相談に行った相手が石森章太郎っていう人なんですけど、で先生実は今こういう風にラジオで呼ばれてんだけどって言ったら、あ、じゃあいいよ、俺がちゃんとつけてやるから、俺が名付け親だったら誰も文句言えねえだろうって言って、それ以来文句誰にも言われたことないんですけども、はい、だけどやっぱりそういうなんかね、自分がやってることが名前になるっていうのはね、
そうね、
あ、でもほらいきなりもじょさんって言うとやっぱりちょっと言いづらいじゃないですか、
うん、
必ず二度聞かれするでしょ、
うん、
もじょですと、え、なんすかっていうさ。だからね、初めてもじょさんとちょうど今から10年前なんですけども、スーパーヒーロースピリッツというライブにね、お越しいただいたときに、では次はもじょさんですっていきなりこう言っちゃうよりもなんかインパクトねえかなと思って、
はい、
で、MOJO もじょさんですっていうふうにちょっとね、あの時、
ね、
言わせていただいたんですけども、あれから10年ですよ、お兄さん。
ね
ね、
随分頑張ってきたよね。
ね、本当それまでどこ行ってたのって感じでしょ、こっちの世界にしてみれば。でもほら、うん、まあ、コロンビアのお仕事で、まあ、もうちょっとして出てましたけども、
うん、
その間はだからずっと、
もうね、暗いスタジオミュージシャン生活をしてましたね。
スタジオミュージシャンは暗いわけじゃないですよ。ね、
表に出ないからね、
うん、
いつもスタジオで録音して、
はい、
それで帰っちゃうわけですよね、
はいはい、
だからあんまりこうやってステージとかないわけで、
うん、ね、でもほら例えばバトルフィーバーとか歌ってた頃に、
うん、
やっぱりそういうステージに出てくれとか当然オファーはあるでしょ、こういう形でね、コロンビアさんとかから、
ね、ありましたね、
はい、
だけど、うん、どうしてもスタジオミュージアムの仕事も結構忙しくてね、
はいはいはい、
それであまり約束した時間が取れなくて、
はい、
そういうのもあって、で、はい、まあ俺は表に出ないで裏でやっていくんだって決めちゃったところもあってね、
あ、なるほど、
それでずっと断っちゃったっていうかな、
ね、本当だったらその頃に、うんうん、はいはい、あ、寒いから、あ、そうだね、ヨコちゃんとかね、レイナちゃん、レイナちゃんミニスカートだもんな、ね、ほらもうミニスカートって言った瞬間に怪しいガチャピンがですね、なんかどんなカメラ小僧だよ、ね、ガチャピンの格好したカメラ小僧ってどんなやつだよみたいなね、見た顔だった。ありがとうございます。今我々の元にはね、すいません、ちょっと我々ばっかり、
みんなほど多いのに、
携帯回路をですね今いただきまして、いや、やっぱ新潟さ、 寒いね。
やっぱりあの舐めてました新潟
ね。ごめんなさい、本当新潟舐めてました、この寒さ。いや、あの大体僕基本的に暑がりなんで、今日もまあご覧のように最初ね半袖だったんですけれども、その半袖の俺がねやっぱねジャンパー着ちゃいました、すみません、ね、一応あのゴーオンジャーのシャツに激レンジャーのジャンパーで決めていましたけれども、ね、そういう感じで、まあ、ごめんなさ い、 いや今ちょっとね中断しましたけれども、うんうん、で桃地さんはね、
そう、うん、そんなごんね、そんな感じであのずっとだからスタジオの仕事ばっかりだったんで、はい、うん、出る機会もなかなかなかったんだよ ね、
ね、うん、だからそういう意味では石田洋子ちゃんとも本当だったらもっと早くね、はい、
そうなんですよ ね、 ね、
うん、そうなんだよね、はい、俺でもセーラームーン大好きだったからテレビで見てたから、モジョ
さんが
見てたんです
かセーラームーン大好きだったのね。
そうお仕置き音がたまんなく好きでさ
かわいい
洋子ちゃんの歌すごく好きだから、
はいはいはい、
うん、聞いてたよ、
はいはいはい、ありがとうございます、う
ん、ね、どこでつながるかわからないですね。
そうそうそうそう、
だってもっと早く出てればね洋子ちゃんと一緒にステージもやってたかもしれないじゃないですか。
そうだよ ね、
ね、
うん、そうですね、そうそうそうそう、割と最近ですよね、うん、ご一緒して、
そう、あ、
そうですね、なんかお二人はなんか一緒 に、ね、に日本のステージだけじゃなく、
そう、あの豚汁、ね、あ、豚汁じゃない
すみません、あのベタなボケでごめんなさい
ブラジルで、
はい、地球の裏側で、
うん、一緒に
行ってきました。
そういう一緒に旅っていうのはそういうこと一緒に行くのは初めてですよね。
初めて、
しかもそれがブラジル、
はい、
そう、まだね、あの大阪とかそういうなら分かりますけども、
そう、楽しかったよ、あのね、あ、影ちゃんグループとね、モジョグループに分かれて最初、
そうか、そう、影山博信さんたちの、ね、チームと、じゃあモジョさん、まあ、別に一派ってことじゃないですけども、ね、ちょうどあの2カ所でなんか、ね、
はい、
大きいイベントが、うん、
AB グループに分かれてね、それぞれいろいろやって、はいはい、
うん、
で最後に AB へ混ざって、ね、全員でライブをやったんだよね。
串田明さんとか、
ね、うん、クシーはね、うん、また違う、なんか
そうなんだ、
アマゾンの方行ってたんじゃなかったな、
アマゾン、
アマゾンの奥さん
って別に
藤岡弘探検隊じゃないんだから
クシーと宮城って言ってもあれだな、
宮城孝之さんね
様と一緒になんかアマゾンの方行ってたんじゃないの、
アマゾン
です、アマゾンは嘘だけどさ、ずっと上の方
でも同じ南米でもね、
そうそうそう、
うん、ああそうなんだ、
そうそう、
でも本当に今だからそういう、今たまたまブラジルのお話だったんですけども、やはり世界各地から今そういうオファーがね、
はい、
アニソン の、うん、あのやっぱり歌手の皆さんですね、ありまして、兄貴なんかもね、水木一郎兄貴なんかもこの間フランス行ったとか、どこ行ったとかね、うん、香港へまた行くとかね、いろいろスペインからなんかオファーがあったとか、
すごいよ ね、
ね、
うん、あの国際的です、
はい、本当にだから世界各国で世界各地からですね、今本当にその日本のやっぱりまあジャパニメーションというね、まあ、あの宮崎駿監督とかの活躍で ね、 あの
すごいね、
日本のアニメがすごいのはもちろんもう世界の知るところなんですけど、アニメソングも本当すごいんですね、うん、でだからみんなちゃんとそれ英語とかそういうね、はい、あのブラジルだったらポルトガル語ですよね、
うん、
それじゃあポルトガル語でバトルフィーバー歌ったとかそういうことをしたんですか。
違う、
違うんですか、
もう日本語だよそのまんま、でもね、
うん、
歌えるんだよ、
向こうの人たち
歌ってるよね、
はい、
びっくりした、
すごいね、
だって瀬形三四郎歌ってたよ、
ブラジル人が、
うん、
びっくりしたもん、
瀬形三四郎歌ってた、
歌ってた、
へえ、そうなんだ、
驚いたよ、
だからやっぱアニソン、まあ、歌っていうのは共通言語だってことですよね、
うん、すごいよ ね、
すごいよね、あれ陽子ちゃんはじゃあブラジルの他にもどっかここ行ったようなとこあります。
私もスペインは行かせていただきました
。あ、スペイン行ってるんだ、
はい、
うん、スペインなんてどんな感じなんですか、スペインのファンの方とか、う
ん
う
ん、なんかこう暑い感じですね、
暑い、
はい、
まあ、このお姉さんもちょうどね暑いですけどね、
そうですね、だからあんまり、
はい、すいません、あのただいまからちょっとね、放送を聞いてる方にはちょっと分かりづらいと思うんですが、MOJO モジョがですねちょっとしばしば動き回ることがありますが、まあ、放送上は問題ないんですけれども今テレ、今ね、会場でご覧になっている方からクスクス笑うと思いますけども、あの放送上には何ら問題がないのでいいですよ、モジョさん動いて、
はい、うろうろ、ね、うろうろ、
ちょっとね、
ね、あ、じゃあ僕の回路も上げますから、
はいはい、
ね、ありがとう、レナちゃんはレナちゃん初期の人ですね、はい、ということでスペイン、
はい、
うん、いいね、スペインも
結構なんかいろいろ行かせていただいてて、実は
こっ
そりと、
はい、
はい、フランスも行かせてもらいました。
フランスも、
はい、
フランスとかでやっぱり、ね、セーラームーンとか人気あるんですか。
人気あります。
あ、すごいんだ、
はい、本屋さんとかにもちゃんとこう、うん、コミックがあるんですよね、は
い、あ、すごいね、
売ってるんですね、ちゃんと、うんうん、
だから本当に今ね日本の文化としてね、 はい、世界に紹介されてて、はい、世界が認めてるんですよね、
はい、
一番鈍いのが日本の政治家だって話ですけれども、ね、知らないですからね、あの知ったかぶりする、ね、俺は漫画が好きだとか知ったかぶりしてるなんか、ね、なんか人いるじゃん、ね、
はい、
ね、まあこれは未曽有のですねみたいな、ね、
ああそう、
で秋葉行ってみんなあれ知ってるこれ知ってるってさ、なんか普通そういうさマニアだったらさ、これ知ってるみたいなことは言わないよね、僕はさも詳しいんですよと言わんばかりな感じでさ、ね、あれ知ってるかいみたいなさ、メイド喫茶って知ってるかいみたいな感じのことをさ、ね、秋葉原のさ街頭でのたまうわけですよ、だそういう薄っぺらいことやってるから今舞台ブッシング、ね、バッシングにあって、ね、どうなっちゃうんでしょうね本当に今ね、でも政治が変わるとでもね、そういう文化も変わってくんで、今あの東京では、東京国際アニメフェアというのをやってるんですね、いわゆるあのゲームショーであったりとかおもちゃショーであったりとか、そういったあの大きなコンベンションの一つとしてアニメだけでね、そういうコンベンションをやるようになったわけですよ、これはねやっぱ東京都知事が石原慎太郎さんになってからなんですね、だからやっぱりそういう人たちが、こう理解がある人がまた増えてくると、こうね、アニメをもうちょっとこう皆さんが、ね、親しめるものになるんじゃないか、でも やっとですよ、そういうやっと東京都とかやっとそういう政治が追いついてきたと、ね、でも皆さんはもうすでにそれを、ね、もう最先端をずっと言ってたということでございます、
ね、
世間が今追いついてきたわけでございますんでね、ね、もうぜひあの地元この新潟の、ね、
はい、
ご出身のあのマスノーというね、ね、あの方がですね本当にご存命だったらば、ぜひこのぜひゴルゴ13読んでくださいとかさ、ね、でもなんかそういうあれが、あ、でも今あのお母さんがね、
はい、
ね、田中真紀子でございますがね、あの人がアニメ好きだったら結構新潟もまたいいあれなんじゃないかなと、ね、思いますけれども、ね、うん、でも世界でねあれですけれども、まあそんな、世界をまあ駆け回ってるね、陽子ちゃんと、またでも陽子ちゃんはでもいろんなとこは行かれたでしょう、でもその世界だけではなく、やはりセーラームーンの頃とかその他の作品なんかでも、
はい、う
ん、
やっぱセーラームーンはすごかったので、
はい、
もう全国いろんなところを行かせてもらいましたね、
はい、はい、やっぱりその土地土地でこう反応とかって違ったりするんですか、
うん、でももうやっぱり子供たちがメインのそういうショーが多かったので、うん、
はい、
もう各地もみんな元気で、
はいはいはいはい、
目がキラキラしてるんですよみんな、はい、子供たちが
小さなお友達はね、
そうなんですね、
元気ですからね、まあ、今日はちょっと大きなお友達ばっかりなんですけども、
ね、
大きなお友達はみんな元気ですか、ね、でたまにちょっとこうやって振りますからね、あの黙って聞いてだんだんだんだん寒くなってくると思うんで、
声出して暖かくな
る、声出すと暖かくなるからね、
目がキラキラしてます皆さん、
目がキラキラしてますよね、
うん、
本当にね、二日酔いとは思えない皆さんが本当にですね、ね、どういう、だって新潟お酒美味しいんだもんみたいなね、
うんうん、
はい、ですけども、じゃあそうやって全国やっぱり回って、
はい、
でもこうやってね、アニメというものがね本当にこう大人の方でも楽しめるようになってきて、
そうですね、
今ましてや今世界にまでこう、うん、伝わっていく、なんかいい時代になりましたよね、
そうですね、
しみじみ思いますけど、よくあの水木一郎さんとね飲むと必ず「ショッカーいい時代になったな」って言うんですよ、やっぱりね水木一郎兄貴とか堀江光子さんとかはね、やはりその子供の歌歌ってるんだろうぐらいな感じで言われてね、でだけど一番売れてるのは何だったらやっぱアニメソングだったりするわけですよ、うん、だけどなんかこう格としてね、なんか演歌であるとかフォークであるとか歌謡曲とかがあって、でなんかアニメソングっていうのは、まあ、当時は子供の歌だから漫画の歌とか言われてたんですよね、でだからもう全然そんな、それこそ、ステージとかでもみかん箱かなんかのね、みかん箱だからあのビールケースかなんかをひっくり返してその上で歌わされたのよなんて堀江光子さんなんかにも聞いたことありますけれども、でももう最近そんなことないですからね、こうやってちゃんとステージカーを用意していただいてね、だから本当にいい時代になったな、ね、ましてやそのアニメソングでライブをやるなんていう時代が来るとは思わなかったですよ僕らは、ね、だからそういう意味では本当皆さんこう、でもこれはなぜかというと皆さんがファンの皆さんがねちゃんとこうやって毎回来てくださったり、
ね、
盛り上げてくださったり、
う
ん、だから本当まだその集大成みたいなのがもうこのまさにガタケットだと思うんですよ、
はい、
だって26年前からあったっていうことはね、
うん、
でここまでこんだけの何千人何万人という規模でこれだけの皆さんが、だってみんなアニメとかヒーローものが大好きな方たちじゃないですか、ね、この人たちはこれだけ集まってこんだけのパワーを持ってるって言ったらね、これはなんか新しい革命をできるなっていうね、そういう感じしますよね、うんうん、だから本当この新潟のやっぱりアニメの 人言いますかね、はい、本当皆さんがこう継承していただければね、でまた皆さんがどんどん盛り上がってくれればこういうイベントがまた何回も何回もできるわけでございますんでね、そうすると1年に3回とか4回とかね、
はい、
まあ調子に乗っちゃったら毎月1回来ようかなんてねねえガタケットのスタッフの皆さん ね、ぜひねもうなんか定期的にライブやっちゃうとかさ、ね、そしたら僕たちもあれですよ、毎月ね、秘密基地からもういいですよ、毎月公開録音だっていいですよ、もう
全開しますもん、
もう全然秘密じゃねえのいいじゃんいいじゃん、やりましょうよ、そういうのね、はい、でも本当新潟もね、やっぱりそれは角栄さんのおかげで本当に近くなりましたから、2時間で来れんだもんね、
もう早いです、今日からすぐでした、
すぐでしたよね、うん、だからもうそういう意味では逆に今度は皆さんもね、どんどん東京の方にも遊びに来ていただいて、でいろんなイベントが今ありますんで、まあ、さっきね、もじょさんがおっしゃってましたけど、そういうちょっとしたトークショーなんていうのもね、ちょこちょこやってたり、あと個人のプライベートライブなんていうのもありますんでね、それになるとね、こう挿入歌とかね、普通の大きいライブで聴けないような歌とか、ディープな歌とか、本人が忘れてた歌とか、そういうのをですねそういうのがいっぱい聴けたりするイベントなんかもありますんでね、ぜひまた東京の方にも遊びに来ていただきたいなと思うわけでございますけれども、さあそんなもじょさん、じゃあ今度は、
はいはい、
まあ、10年前、
10年前、
ね、思い起こせば10年前、
はい、
ね、MOJO もじょとして、ファンの皆さんの前に姿を現しました、
うん、
ね、
そうだね、
本当それからはよく活躍されてますよね、いろんなところで、
いろんなところで、ね、
いろんなところで活躍されてね、うん、で一方でもちゃんと富田一郎というね、その CM ソングメーカーとしては、うん、いろんな歌を歌ってらっしゃったりとかしたわけですけれども、
そうです ね、
さっきのその瀬形三四郎、もう知らない、瀬形三四郎知ってる皆さん、
はい、
ね、知ってますね、うん、ね、皆さん瀬形三四郎知ってますか、この人が歌ってるんですよみたいなさ知ってらバカ野郎って感じですけど ね、で他にも今これ放送中のやつだと、
あ、可愛いやつがあるね、
可愛いやつある、こっちか流れてるよね、これはね、どうですか、どんな、こんなのです、
なんだっけな、おいしさワクワク明治エッセルスーパーカップちゃんとかいうの
ね、高校生のカップルかなんかこう、うん、アイスクリームをこうなんか持って手が触れちゃってキャッみたいな、あんな可愛いのをね、可愛いんですよ、
ちょっと声違うけどね、声変えてやってるけどね、
七色の声を持つ男ですから、
そうですね
誰だ誰、
さらばですよ、
あれあれ
誰
富田勲です
それ、そういう人実際にいるしね、そういう人もね名前も実在だしさ、歌も意味わかんねえよ、でもそう、初めてじゃあ陽子ちゃんと、
うん、
もじょさんが出会った日のことって覚えてないですか、やっぱり AJF アニメジャパンフェスティバル、
いや
あたりじゃないですか、
俺はほらヒーローの方が多いから、はいはい、
そうか、そうか、スーパーヒーロースピリッツの方が多いでしょ、陽子ちゃんはどっちかというとやっぱスーパーアニソンスピリッツとか ね、あとアニソン女子部とかね、
そうですね、
そっち系になりますもんね、
いつでしたっけね、
ブラジルなのかな、
ブラジルかもしれないです、
いきなりブラジル、
いきなり海外での出会い
こんな綺麗なね、はいはい、声かけないわけないじゃん、
そりゃそうだね、うん、
いやいやいや、
正しいです
だろ、
そうそうそうそう、
ブラジルだと思います、
はいはい
はい、
うん、なんかじゃあ逆にその陽子ちゃんからでもなんか、はい、もじょさんの印象とかって覚えてます、
いや私はもう一方的にはもちろんもう、
はい、
知って、もちろん知っていたので、
うん、
ブラジルで仲良くなれたらいいなってすごく思っていて、
ブラジルで仲良くなれたらとりあえず友達から始めていきましょうみたいない
やいや、林間学校みたいですねで本当に仲良くしていただいて、
はい、
もじょさんのお部屋で飲んだりとか、
はい、おいおいおい
させていただいて、
なんか毎晩みんなで飲んだって話は聞きましたけど、
はい、本当にそうだったんですけど、
まさにもじょ一杯になっちゃったねその時
うん、ね、はい、みんなでね、うん、遠藤君とかね、
はいはい、あ、遠藤正明、うん、ね、
はい、
みんなでのぶちゃんとかね、
あ、のぶちゃん、うん、ゴーゴンジャーの、うん、ゴーンジャーじゃねえや、冒険ジャーだ、
冒険
あ、じゃあゴーゴー戦隊、もう最近わかんないよね、もうね冒険ジャーのね、のぶちゃん、聖闘聖夜の、うん、
よく部屋でね、
はい、
みんなでちょっと話しながらね、
飲みましたね、
飲みました ね、
はい、
すごい楽しかった、
はいはいはい、
本当に陽子さんってね、
うん、
最高のいい人なんですよ、うん、
すみません伝わってこないんですけど、
ね、酒は飲めるでしょ、
酒飲めるでしょ、
そこですか、
そこ一番に持ってく
まず、そして気持ちが優しいでしょ、
そうね、もう素敵だよね、
で俺の大好きなセーラームーンって歌ってくれてる
でしょ結局そこ
だから最高なの、
ね、
うん、楽しかったよ、
ね、うん、今日はあとで生歌聞けますから、もじょさん、
もう楽しみでしょ、
いやいやいや、もじょさんの生歌の方が楽しみですよ、
それはお互いやっぱね、 そういうしてた歌だったらね、また生で聴くのは、これはファン会場の皆さんもそうだと思いますけれども、ね、
なんかコーラスとか入れたくなっちゃうんですよね、聴きながら
入れちゃおうよ。じゃあ全然いいですよ、全然
あの辺で
楽屋の方でヒューとかヘイとかいいね。あのまたモジョソングは結構またね、うん、愛の手入れるの多いですからね。
そう楽しいですよね、
はいはいはい、ね、今日もあの東京からあの愛の手軍団連れてきましたんで、
お
あもういい愛の手入れるんですよ、ね、最近あのだからステージでやってるコーラスの人よりもいい愛の手を入れるというね評判がいいみたいなんでね、今日も一人ずつ3000円ずつ渡しましたから、ね、大丈夫だと思いますね。ね、安いって話ですけどね。ですけども本当にこうやってなんかまたみんなで一緒にやれるようになって、で今そのブラジルでのお話もありましたけども、あのアーティスト同士がやはりこの楽屋とかでね本当に仲良くなるじゃないですか、ね、だから本当にこう水木一郎兄貴を、まあ、座長というかもね、なんか筆頭にしますと本当にそこでなんかチーム一丸となってね、皆さんが仲いいんで、だそのなんか楽屋の楽しさを今度はステージに出るときになんかこうボーンと出るといいなみたいな感じでね、ですからこちらのアニメジャパンフェスティバルというのもずっとやってます。もう 10年超えまして、今年11年目に入ったのかな、はい、ね、でこれもやはりですねファンの皆さんが、ね、まずそのスーパーロボット対戦というゲームがね、もうあれも10年以上15年になるんですけども、はい、これがやっぱ流行りまして、で当時、いわゆる歌がねそのゲームの中にマジンガー Z とかねゲッターロボとかこう入れたいなということでプロデューサーの方が、でもまさかご本人たち歌ってくれないかなどうかななんて思ったら、もちろん兄貴たちはいや喜んで歌うよということで、で兄貴たちはもう一回そこで新しくね、でもその昔の歌のいわゆるアレンジを損なわないようにむしろこうアップする形で、はい、もうすごい完成度の、ね、やつをレコーディングしました、うん、で CD にしたらライブやりたいよねって話になって、それで当時ね 今改装しちゃいましたけどあの TBS の、赤坂ブリッツ でそこでまあ始めたわけなんですよ。これがもう今から13年前になろうとしているわけでございますけども、うん、でその時にもうファンの皆さんのその熱気たるやね、やっぱそれを見てあこれは続けていくもんじゃないかということになってね、でスーパーロボットスピリッツ、そしてスーパーヒーロースピリッツ、うん、アニメジャパンフェスティバルとしてね今、夏のコミケの夜は必ずそのね、東京ビッグサイトの隣の駅隣の駅で、ゼップ東京でやってるみたいな、もう夏の風物詩になったりしてますけども、うん、でもそうなったのはやはりこうファンのね、ファンの皆さんがやっぱり長いこと支えてくれてたっていうのがね、
いや本当そうだと思う ね、
だからやっぱりモジョさんだって帰ってきた時ね、やる意味では僕ら的にはお帰りなさいなんだけど、
だってさ、はい、俺があの10年前最初にね、うん、出た時ショッカーさんにほら呼んでいただいたじゃないですか、
ショッカーさんその他人業他人ですけど
えモジョー、はい、呼んでモジョーって言った時に、うん、俺初めてそれ出たわけじゃない、
はいはい、
それでうわーっていう歓声があった時にさ、あれ 俺のことかなって思ったんだよね。
あなたしか出てなかったじゃんステージに
それで、はい、あれで結構感動しちゃってさ、
はい、
あの暗いスタジオミュージシャン生活だったからさ、あこれはいいなとか思ってさ、帰り道ちょっと思ってって楽しそうだなとか思ってさ、
はいはいはい、
それでねみんなが結局文字をね、うん、蘇らせてくれたような形だよね、だからね、うんうんうん、だから本当にみんなの力だと思うんだ、
はい、
こうやって今はもう歌ってられるのも本当にねみんながこうやってね、はい、あの応援してくれるからだと思ってんだ、
はいはい、
だから本当に一緒にこれからも付き合ってください、よろしく、
はい、感動のねいいお話があったことで、じゃあ一旦コマーシャルです。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。
皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぶと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぶ。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。 さあというわけでですね、
はい、
今回の秘密基地へようこそはですね、日頃のね、多摩川の地下48階からまだ言うか、飛び出しましてねこちら103階を迎えましたガタケットのね、こちら会場から公開放送ということでお送りしておりますけれどもね、はい、ゲストには MOJO モジョさんと石田陽子さんを迎えてお送りしておりますさあそんなゲストのお二人にですね、リスナーの皆さんから、質問のメールが届いておりますので、ね、ちょっとまた紹介していきたいと思うわけでございますけれどもね、はい、それは後にしましょうか。
そうですね、はいはい、じゃあちょっと待ってください ね、 ね、はいはい、ブンブン風が
ブンブン今日本当風があれなんて放送、ね、お聞き苦しいと思います。多分このビゴービゴー言ってるのは全部風でございますのでね、ね、
別に誰かの鼻息じゃありませんよ。
鼻息あごめん僕の鼻息ちょっと入ってるかもしれないけどたまにブツっていうのは僕の鼻息だと思います、すみません。はい、ではご紹介ください。
はい、ではいきますよ、ラジオネームレフリーペーターさんからです。
レフリーペーターさん、あのけぞってるやつや、お前か。はい、どうぞ。
マスター姫ガタケットの会場の皆さん、かっこ自分も含むこにゃにゃちわ。
こにゃにゃちわって懐かしいね。
一文字ハヤトが東京にいる間に新潟を征服しようと乗り込んできた我々ですが、なんだか強敵が現れましたよ。
おい、ちょっと待って、どうだ、一文字ハヤトが東京にいる、あ、そうか、一文字ハヤト仮面ライダー2号の、ね、佐々木武さん、
はい、
地元新潟のね、はい、あ、今スタッフがね、お茶、あったかいお茶をね、どうせなら CM の間に持ってきてほしかったななんて思いながらも、どうもね、はいはいはい、じゃあこれね、ゲストの方に、はいはい、
はい、
じゃあゲストの方、あったかいお茶が来ました、はい、すいませんね、ということで、一文字隼人こと佐々木武さんが、はい、柴田市、ね、柴田のご出身 で、 で結構柴田の方によく戻ってこられたりするんですけども、うん、お芝居が東京であったりするとね、また東京の方に行かれて、あ、そうか、じゃあその間に ね、
そうですね、
じゃあ今のうちに制服しましょう、制服
と思ったんですけど、
思ったんですけども、
バトルフィーバー隊やエンジンやらを歌で操る強敵が現れました。そんなこんなで MOJO モジョさん、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
おお、いらっしゃいました。
はいはい、
マスターとの縁やモジョ以外の時のお話、そして絶対に面白かったはずの今回の移動の話など、楽しいお話を期待しています。そして石田陽子さん、はい、僕の中で陽子さんというと心地の良い歌声とともに、うん、AJF の某オールナイトコスプレアコースティックイベントなどで披露するダンスや陽子ミックスなどのリリースからダンスの人というイメージがあるんですが、こういうダンスをやるきっかけは何だったのでしょうか。
はいはいはいはいはい。ダンサー？
ノットダンサー。
ノットダンサー。
はい、
あ、でもよくパラパラとかね。
そうですね、パラパラだけですね。
うん、以上です。
あれ？
いやいやいやいやいやいや。
どこかでこう習ったりとかそういうことはあったんですか？
いや、ないです。
以上です。いやいやいやいやいやいやいや、でも一度もよくパラパラはでもよくやってましたよね。
パラパラはもうあれはもう、うん、もうすごかったんですよ。
だ、どうすごいの？
もうね、
すごかったんだ。
あのですね、あれはもうアメリカでちょっとツアーをやらせていただいたことがあって、パラパラのツアーを、
はいはいはい、
で東海岸と西海岸で全13カ所を回らせてもらったツアーをやったんですよ、
はい、
2005年と2006年に、
はいはいはい、
その時にもうバッチリ覚えて、全箇所でやんなきゃいけなかったんで、
はいはい、
もう1日2日ぐらいでダンサーの女の子たちとも必死で覚えて、一応踊れるようになったんですけど、
はいはい、
すごいなんかこうダンスができるイメージでツアーを回らせてもらったんですけど、ダンス経験はほとんどないです。
あ、そうなんですか。
体もすごい硬いです。
あらら、
はい、
いやでもそんなダンサーのイメージがあるぐらいこうやっぱり踊り切ったってことですよね。
その時はすごいやりましたね。
あ、やっぱり一生懸命やるとやっぱりこうちゃんとできるもんなんですかね。
なんか普段一生懸命やってないみたいな感じ
で。そうですね、そうですね。いやいやいや、そんなことないよ。たまたまダンスをするきっかけがなかっただけじゃないですか。でもそういうきっかけがあった時に、ちゃんとそれをこう集中してさ、ものにするとこがすげえなと思いますね。
なんかやっぱできるとすごい楽しいし、でパラパラって一個一個がこう簡単なシンプルな動きなので、覚えちゃうとこうみんなでできるんですよ。私みたいにあんまり普段踊れなくても、体が硬くても、みんなで踊れるダンス、パラパラなんで、
はいはい、
すごいこう一体感が生まれるというか、すごく楽しいんです。モジョさんの曲の掛け声みたいに、みんなが一つになる感じなんですよ。
はいはい
はい、まあ、今日はやらないんですけども。
あ、でもちょっとやった方がちょっと皆さんこうちょっと 手首とかこう振っておくと
手先から消えるから ね、
そうそう、頭温めておいてこれね、なんかパラパラってバラバラですけど皆さんね。はい、あ、なるほどね。モジョさんの方の質問が、
モジョさんの方はね、
絶対楽しかったであろう、
そう、移動の話とか
ここへまで来る至る移動の話で面白かった話とか、昨夜の夜中の話とかできません。でも 昨日でも本当にね、モリさん。
うん、楽しかったよ。来る途中はね、
はい、
そうね、うん、昨日の 夜とか楽しかったね。
そうですね、うん、
やっぱり新潟ってほらお米が美味しいし、
そうですね、
でお米が美味しいと、うん、そのお酒
ですね、
もうとっても美味しい
ね、
ね、
うん、だって普段本当はあのモジョさんはウイスキー党なんで、日本酒って飲まないですよね。
いや弱いんだよ、
ね、
全く飲めないぐらいに弱い。
はいはいはい、全く飲めないぐらいだったんですか。
もう調子に
一本。昨夜のあなたは誰。
あれは
昨夜のあの一升瓶が6本ぐらい並んでるのをこう交互にこうやってやって結構うまいなこれって言ってるのは誰。
あれはね自分なんだけどさ、
はいはいはい、
あのほんの少しずつね、はい、あの飲ませていただいたんだけどね、はいはい、本当に美味しくてね、はい、やっぱりいい酒って違うんだな。
違いますね、
うん、俺普段だったらね、はい、あの調子一本でね、はい、ダメになっちゃうよ。
はいはいはい、
うん、そんなに弱いんだよ。
おいお
い、うん、酒あんまり好きじゃないしさ、だからね、
だからでもじゃあ昨日のあの飲みっぷりは
あ
やっぱりじゃあ美味しい酒で、うん、本当今はねモリさん言ったけど全然そのいわゆるさあんだけ飲みは普通ね、僕ら日本酒かなりいったから
ショッカー飲んでたよな。
あ認めますよ、
認めました
。あ認めるよ、大酒飲みだよ、おおみたいな。でもあんだけ飲んだらさ、
目の10倍ぐらい飲んでるよ。
あそれは軽くね。であのね普通二日酔いになりますよ、やっぱり酒残って、うん、特に日本酒は頭痛くなったりとかする部分があるんだけど全然気持ちよかったです、
うん、
俺朝5時起きして風呂入りましたもん、うん、爽やかに目覚めて。
まあね、俺もライブあるからさ、そんな、
はい、あ、まあもちろん深酒はね、してないですけど、うん、でも、普通ちょっとほら、残る感じってあるじゃないですか。
美味しかった。
でも全然ね、うん、やっぱり食べ物が、まあ、お米が美味しいですから、
そうそう、
で僕らやっぱりご飯党なんで、うん、とってもね、ご飯美味しいなと思って、うん、ね、だけど、で、ご飯だなと思ってて、昼間、朝思いっきりご飯食べちゃったんで、昼間弁当どうしようかななんて思ったらね、スタッフの方が聞かせてくれて、あの、焼きそばのイタリアン、あれをね、あの持ってきてくれたんですよ。うまいねあれ。あでね、いやであれ実はほら新潟では当たり前なんでしょ。あれでもあれ新潟だけですからね、あれあのもう秘密の県民賞に出したいぐらいですよあれは。あのいわゆるイタリアンっていう名前でね、こうでね僕たまたまあの V シネマの仕事でちょっと前にね小倉優子凛とねちょっと一緒に仕事させていただいたんですけど、その時に僕がね探偵の役で、でそのいわゆる焼きそばのイタリアンを注文するっていうシーンがあるんですよ。で僕それ意味が分かんない、イタリアンだって、それを食べた僕が、あこのシェフは、新潟出身だなっていうセリフがあるのね。で全然僕意味が分かんないから、これはどういうことなのって説明を求めたら、実はこれ新潟ではこういうのをイタリアンって言うんだよって言われて、だからね、陽子ちんの中では全然当たり前でしょ、これは。
そうです、もう最高ですよ、うん、あれは
ね、
もう私昔バイトしてたんで。
おお、南高時代に。南高時代に。
そう、南高時代に、
はいはい
はい、あのこう、うん、シャーってやってましたよ、シャーって。
あ、焼きそばでした。イタリアを、
はい、
も
でもいいですよ、
あれはうまいですね。で今日もいただいたの太麺でね、
はい、
うん、であの撮影で食べた時はもう本当間に合わせのやつだから全然おいしくなくて、なんでこれを新潟の人はありがたがるんだろうと思ったんですけど、今日ちゃんと本番をいただいたらね、うまい、超うまい。あだから他にもそういうなんかうまいものがいっぱいあって、新潟いいよね、
うん、
あ新潟いいよ本当にね、はい、で、まあだからそんなにだから飲まずに今日はね。
そうそうそう、
ね、この後飲みますか。
え、この後は飲め。
あ、ライブの後よ。ライブの
ライブの前じゃないです
よ。誰がライブの前に飲むって言ったのが大変だ。地球が悲鳴上げる前に俺が悲鳴上げるわそんなの。はい、じゃあ他に、じゃあメール紹介していきましょう。はい、れな、はい、ちゃんお願いします。
ではスバルタイガさんからです。
はい、
マスターれなちゃん、もじょさん、石田陽子さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
本当は今日そちらに行くつもりでいたのですが、仕事の関係上休みが取れず新潟への遠征はできなくなってしまいました。
昨日四ツ谷にいたよ。
あれ、そうなんですか。
昨日一昨日か、四ツ谷のね、あの時代劇ライブっての見に来てたよ。時代劇のライブを見に。
でも
今度こいつ神戸のやつだけどね。
そうそう、遠い神戸の地より公開録音の成功を祈っています。
うん、
今日はダブルゲストということで、はい、まずは石田さんに質問です。
はい、
僕はオリジナルアルバムも好きなのですが、ハイパー用コミックスシリーズも大好きで3枚とも買わせていただきました。
ありがとうございます。
最近の曲の中でも大好きな曲ばかりがアレンジされてカバーされているのですが、あの選曲はどのようにして決められているのでしょうか。レコード会社もバラバラだし選曲も大変だと思うのですが、個人的にはレイナちゃんがいるからというわけでもないんですが、スーパーロボット対戦オリジナルジェネレーションズのライジングホースをカバーしていたのがすごく嬉しかったですと。
あれは、あれはですね、もともとパラパラマックスっていうシリーズからずっと長い間来ていて、でハイパー用コミックスっていうものにこの名前が変わってまたどんどん進化しているものなんですけど、だいたいその発売の2年前ぐらいから、その2年ぐらいの最近の最新ヒットアニメソングばかりをこうセレクトしてるんですね。でやっぱり私なんてもう選んでももうまあ、素人みたいなもんなんで、もうその筋の方がですね、
その筋の、
はい、その方がですね、はい、もうこれだろうっていうのを厳選して、
ちゃんとね、
そうなんです、もうプロの方がいるんですよ、その選曲する、それで厳選されて、最初なんか5、60曲こうバーッと出してもらって、はい、そこからこう絞って絞って、十何曲になるんですけども、もうオープニングだけじゃなくて挿入歌とか、もうそういうのからもうとにかくもう皆さんにもうファンの方に聞くと、これを入れたなんてすごいってやっぱり言われるようなものばっかり、その筋の方たちがもう厳選しているものなので、私はもうボーカルとして専念させていただいているアルバムなんですね。あれは
それいいですね、はい、なんかこうちゃんとこう、ね、
それぞれがなんかこう役割を果たしている感じのアルバム
なんです、ね、この歌を石田陽子ちゃんに歌ってほしいみたいなね、はい、そういうの好きです
ありがとうございます、
ね、そういうのって言ったらモジョさんがね今やってるライブでね、はい、モジョゾーンというのがだいたい3ヶ月に1遍ぐらいの割で、東京の渋谷でやってるんですけども、そちらでもねちょっとこう今やっぱりいろんな事情で、こうね聞けなくなってしまったアニメソングとかってあるじゃないですか、ね、特にね僕ら大好きなの秀祐希さんとかね、やはりちょっと天井界の方に行かれてしまいますとなかなかやっぱり生で歌聞けなくなっちゃう。でもいい歌ってたくさんあるわけで、じゃあ例えばそういうのをモジョさんが歌ったらどうなるかななんて思って、でこれを今先ほども言いましたけど、そのモジョゾーンというライブでね今、よく披露していただくんですけども、そんなことやって毎回毎回カバーをやってたらね、とうとう20曲超えましたね。
そうだ ね、
だから今度カバーだけでライブやろうかなんていう話をね、昨日の来る途中の新幹線で話してました、ね、移動中のエピソードでございましたけれどもね、はい、
はい、そしてスバルさんのお便りにはちょっと続きがありまして、はいはいはいはい、そしてモジョさんにはお礼を。ここ2年ほど渋谷でのプライベートライブにお邪魔させていただくようになりましたが、モジョさんのファンに対する接し方に昔以上にファンになりました、会場であるランタンでたくさんの仲間に知り合いましたし、まさか子供の頃夢中になって見ていたゴーグル5やダイナマンを歌っている方とこうしてお近づきになれるとは思ってませんでした、今ではすっかりモジョ菌の感染者となってしまいましたチケットを取るのは大変なんですけど、これからも頑張っていきますって、
はい、ありがとうございます、ね、
はいね、また来てほしいです ね、
ね、うん、だ神戸から毎回来るって言うんですから、うんね、今日もだって遠い人ってどの辺から来たんですか。大阪でしょ、それから
早
大阪でしょ、それから大阪でじゃあそれ以上遠いって言うのに、他どっちが東京の方結構多いですよね。東京の方ね、他こっから来たよっていう方います。うちから来たってなしにしてくださいね、うん、だ地元に新潟の人はーい、あやっぱね多いです。あ嬉しい嬉しい、ありがとうございます。ようこそいただ、ね、来ていただいてありがとうございます。とにかく新潟というところ本当あんまりそのイベントがねやっぱり今までやっぱりなかったっていうのがこうあってね、ちょっとこうどうなのかな。でもこんだけねたくさん集まるイベントがあるならねいいなと思いますよ。あじゃあいつその最初のやつをちょっと紹介していただけますか。
はい、行きましょうか。
はい、そんなわけでじゃあ皆さんに質問というか我々にね、はい、うん、はい、どうぞ。
ラジオネーム暴走マッスルさんからです。
はい、
まずはようこそ新潟へお越しくださいました。
いやいや、こちらこそ。
そして狩猟様、多分初めての新潟遠征だと思いますが、どのような印象を持たれましたか。
はい、
また美味しいお酒や魚など召し上がりましたか、はいはい、そのあたりのことを聞かせてください。
はい、
そしてレイナさん、2年ぶりの新潟凱旋おめでとうございます、うん、2年前とかなり駅周辺が変わっていると思いますが、そのあたりの感想を聞かせてください、うん、では最後に秘密基地へようこそ公開録音新潟でおめでとうございます。
ありがとうございます。
新潟の方なんですよね。
はいはいはい、ね、来てます。あ、君かショッカーの戦闘員のような格好ね、言い切ってしまうといろいろね著作権上の問題があるんでのようなね、あーそうね、新潟初上陸ですか。私はショッカーはね、初めてじゃないです。
あれ
実は結構地下深くね、世界征服というのは地下深くやるもんですから ね、 ね、僕ねでも初めてね家族旅行したの僕新潟ですよ。うちはあんまり家族の絆が薄い家族だったもんですからあんまり旅行行った記憶がないんですけど、だから余計覚えてるんだけど、家族で行ったのがね佐渡島。
いくつぐらい。
小学校のね5年生ぐらい。
金山に行ったんですか。
そうそう、佐渡金山で、あのマネキンが勝ち
ながら。
さては君も行ったな。
だって私は昔新潟に住んでましたから、ね、
おっと新潟在住だったん。
はい、
おうおう、
え、新潟市に住んでました。
はいはいはい、
でも幼稚園までなんであんまり覚えてないんですけど。
南高じゃないよね。
あの高校とか違うんですよね。
はいはいはい、うん、あ、じゃあ新潟結構詳しかったね。
でも、うん、あの幼稚園の頃だったんであんまり覚えてないんですよ。ただもう新潟での思い出は、うん、あの海がそばだったんで、はい、海に自転車で行って、お父さんが
海に自転車でこう
あ、海まで自転車で、
日本は難しい、あなた
行ってですね、お父さんが、あの、はい、釣りをして、はい、そのなんか草風がいっぱい取れちゃうんですよ。おうおう、でそれでおままごとをしたという記憶しか、あの、まあ、ちょっとかわいそうなんですけど、フグでこう砂の上に、お父さんお母さんっていう、あのフグ苦しいよって言ってるんですけど、私は楽しく遊んでるっていう、
ね、あ、フグにしてみりゃいい迷惑だったでしょうね、
多分
、あ、でも新潟の思いなんだね、うん、そうだから佐渡へ行って、だから久しぶりに昨日ね、ちょっとこの辺をドライブといいますか、ちょっと案内してもらいながら見てたら、佐渡行きのね、
はい、
佐渡航路こっちみたいな、矢印があって、あ、多分そこからの、船に乗ったななんていうのをちょっと思い出しましたけど、まあ、それはプライベートなことだったんですけども、結構ね、その新潟でイベントがないっていうのが、ちょっと僕の中にちょっとありまして、その昔ね、うん、で、月刊アニメディアまだあるよね、でアニメ V もうないね、はい、このね、学研さんがね、やはりその読者を、ね、読者の皆さんに何かファンサービスをできるものはないだろうかということでね、今から十何年前かな、学研アニメ友の会というね、そういうこう、まあ、講演会みたいなものを作ったんですよね、読者さんのね、でどういうことをやるか、で全く学研さんにのそういうノウハウがなかったもんですから、でそういう大体なんかお祭り事というと僕呼ばれるんですよ。でショッカーさん、ちょっと何やったらいいか教えてっていうから、あ、これはやっぱりね、声優さんとか、ね、そういうアニメに関わる人たちを、大体イベントっていうのは東京、大阪で、まあ、名古屋で、もうちょっと頑張って札幌、福岡、仙台以上みたいな感じでしょ、大体ね、五大都市とかなんか言ってて、ポジティブとね。だけどやっぱアニメファンは全国にいるわけだから、そういう全国のいろんなところに声優さんを連れてって、でそこのファンの人たちと楽しくイベントできたらいいんじゃないのっていうことを提案しましてね、毎月それこそ全国いろんなところを回ったんですよ。今月は大分県だとか、今月は、金沢行ったりとか、今月は秋田へ行ったりとかっていうようなことでね、ずっと回ってたんだけど、その時、じゃあ一番最初はどこに行きますかって学研の人に言われた時、僕は間髪入れずに新潟って答えたんですよ。実はだから僕の、学研のイベントの一発目は実はこの新潟からなんですね。なぜか、それはね、やっぱりちょっと僕なりに調査しましたら、一番イベントが少ないのはどこだったら新潟って答えが出てきたんですよ。で、じゃあイベントがないなら行こうじゃないかと思いまして、で当時サイバーフォーミュラーに出てた金丸純一君とですね、この新潟まで来まして、で最初にまず僕出てくるんですね、前説で。でこの中で声優さんに会ったことある人ゼロでした、やっぱりその時ね。でじゃあアニメのイベント来た人あったら一人手挙げた、たらじゃあ何のイベントだったのって言ったら、いや前に東京に行った時にチョロ Q のイベント見ましたって、アニメじゃないしそれ東京だしみたいなね、ちょっとバキューンだったかな、なんか思いながらですね、いやだから本当にそんだけ、あ、イベントとかそういう声優さんに会ってないんだなっていうことを痛感して、でそこで金丸純一君が出てきたけど、皆さんも本当喜びようってのはなくて、で同じようにその全国、例えば九州とかでもう本当50人ぐらいのところ、教室みたいなところ借りましてね、でそこにいきなり野沢雅子さんが目の前に現れるとか、目の前に神明さんが現れて、りょうちゃんもっこりって言ってくれるわけですよ。泣いてるんですよ、もうファンの子が。まさかね、そんな地元で声優さんに会えると思わなかったっていう。でも本当その一番最初の感動してくれて、逆にそのことで僕らが感動した、その感動をくれた場所がまさに新潟だったんですね。だから必ずまた新潟には来るよなんていうふうにこう話しまして、でその後も何回か、その時に集まったみんなが、2回目3回目は僕らがしょっちゅう来れなくても、ここに集まってる皆さんはアニメファンなんだから、みんなで集まって、今で言えばオフ会でしょうね、そういう集まりがあったら楽しいんじゃないって、ね、結構何回か続けてね、新潟の人たちやってくれたんですよね。だから僕そういう意味でも本当思い出深い場所でございまして、でまして今回このガタケットでね、大好きなね、モジョさんとヨーコちゃんとね、一緒に来られて、僕はとても、今回はいいお仕事をさせてもらえるなと思って、まあ、本当この後のライブをお楽しみにしていただきたいと思いますけれども、さあ他に来てますか。
あとはですね、ラジオネームシーボーズさんからです。
テルテル坊主、
ええ、
そうです、うん、あ違います、シーボーズ、
はい、シーボーズ、はい、いつもありがとう、う
ん、マスターレーナさん、いい、
あこれ一応あの公式挨拶です、
や
りますね、あの我々の公式挨拶、あの地獄の軍団でございますので、ね、あの恥ずかしいことございません、この空間だけ世間と違う空間になっておりますんでね、でせーのと言ったら、まあ、ご本演技せーのってここまでやんなくてもいいですから、ね、これは本意気になっちゃいますね、これだとお金取れますけども、いいぐらいで結構でございますよ、じゃあ行きましょうか、
はい、はい、マスターレーナさん、いい、
変な宗教
新潟の味は堪能されたでしょうか、こちらの美味しいものいっぱい食べたシーボーズです、
はい食べた、
うん、そろそろ桜も咲き始めて、なんだかワクワクする3月は、自分にとって尊敬するお二方の誕生月なのです、
はいはい
は
い、
次は我らがマスターショッカーさん、
はい、ありがとうございます、
は
い、
そしてもう一人は縁の下の力持ち、はい、猫社長、
あ猫社長、
あ猫社長、あいたいた、
一番急に後ろ行かないでください、猫社長がやっぱ連れてきてくれますか、僕らをねありがとうございます、
そんな月に公開録音で生のお二人を見れるなんてすごく素敵なことです、うん、東京から遠征してきてますが、はい、恥ずかしがり屋なんで会場の隅っこからこっそり応援させていただきますね
そうですか、会場の隅っこね、ど真ん中の一番前にいますけどね、
そこそ
うなんですね、一番前にいますよ、本当にど真ん中の、はい、
はい、本当にショッカーさん、猫社長おめでとうございます、
どうもありがとうございます、ね、僕は3月10日生まれ で猫社長が3月17日生まれというね、はい、まあ、前世は兄弟だったなと思っておりますけれども、ね、おかげで28になりましてですね、だ28になった時もあるという話なんですけどね、はい、まあ、アイドルなんで一つどうもありがとうございます、はい、ということで、ね、皆さんから、ね、たくさんメールいただきましたけれども、ね、こうやってあのまた今日この番組をね、見ていただいて、で今度またその猫のしっぽのサイトの方に行っていただいて、これをまたね配信されたものを聞いていただいたら、今度はぜひあの皆さんにメールをまた感想なんかを送っていただけると、
ね、教えていただきたい
です、ね、嬉しいですね、でただで別に感想をよこせとは言いません、もう今日なんかですね、もじょさんと、ね、うん、石田陽子さんが来ていただいたので、はい、なんとですねお二人の寄せ書きサイン色紙をいただきました、ね、はい、これぜひあの番組をあの聞いていただきますと、そちらの方にね申し込みの、 あのちゃんとコーナーございますんでね、こちらをですね、3名の方に差し上げようと思っておりますので、ぜひ番組を聞いてくださいみたいなね、さあということでですね、今日は、ね、石田陽子ちゃん、そして森さんをお迎えしてお届けしてきたわけなんですけれども、最後にですね、せっかくなので一言ずつ、はいはい、皆さんファンの皆さんとか今日お越しの皆さんにもですね、メッセージがありましたらと思いますけれども、じゃあまずじゃあレディーファーストでございます、石田陽子さんお願いします、
はい、まあ、新潟出身ということで、ずっと東京であの活動してますけど、こうやってなんかの地元であのこういうアニメの本当にイベントがね、さっきショッカーさんも言ってましたけど、本当にあんまりないなかったので、私もなかなかこうやってただいまっていう感じで帰ってきて、なんかこうイベントに参加するってことがなかったので、本当に今日は嬉しく思ってます。ちょっとね残念な天気ではありますけれども、あのこの後ライブでもみんなと一緒に盛り上がりたいと思います。ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。あ、ヨコちゃんせっかくだから。ただいまって言うとね、多分みんな優しいからね、お帰りって返してくれますから。
本当ですか。
うん、どうぞ。
ただいま
すごい、はい、ということで改めまして石田陽子さんでございました、
ありがとうございます、
ありがとうございました、
さあそれではもじょさんお願いします、
あの秘密基地の方やゲストで2回目なのかな、
そうですね、よく遊びに来ていただいて ね地下通路がありますから専用の、
はいはい、そう2回目がね、ねこガタケットの時に、はい、ゲストで呼んでもらえるとは思わなかったよ ねとっても楽しみにしてたし、ちょっとね、天気はあれだけど、
うん、でもね、先ほどよりだいぶ持ち直してってね、傘さしてない方も結構いらっしゃるようですからね、はい、
まあこの後、ね、熱いライブをちょっとやろうと思うんで、みんなよろしくお願いします、
はい、どうもよろしくお願いいたします、 MOJO モドさんでございました、じゃあ本日のゲストお二人にもう一度大きな拍手をお願いいたします、どうもありがとうございました、石田陽子さん、そしてモドさんでございました、さあということで、
はい、
レイナちゃん、あっという間の1時間ですよ、
ね、あっという間でした
ね、本当にそのもうこの寒い中ずっとね、あの傘さしながら、ねね、あの寒い中ずっとお立ちっぱなしで、皆さん本当ねありがとうございます、最後の皆さん本当ありがとうございました、 さあということでですね、この今収録されているこの、ね、模様でございますけれども、はい、今月の末ぐらいには、ね、猫のしっぽのサイト猫プの方でね、配信が開始されますので、先ほどのねもじょさんと石田陽子さんのこちらのね、サイン色紙の、ね、応募のコーナーもございますのでね、ぜひまた、聞いていただいてね、多分あの時のいいっていうのは俺の声だっていうのは多分わかると思います皆さんね。あのいいのちょっとかすれたのは私かもしれない、俺かもしれないなんていうふうにね思っていただければと思います。ということでね、またこういう形でね、またガタケットさんにまた呼んでいただけるように、我々もまたね、東京で頑張りますけれども、今度はなんか我々もね次に来た時はただいまとなんか言えたらいいなと思うんですけど、皆さん新潟の皆さん許してくれる？いいですか？はい、じゃあちょっとその2回目からこういけるように、じゃあ僕らもじゃあちょっと練習でただいまって言ってみようか、ちょっと陽子ちゃんにねあやかって、
はいはい
ね、僕らにとって第二のふるさとということでございますね。ではせーの、ただいま。いいですね、なんか林家こん平さんになったような気分でございますけれどもね、新潟で生まれて私東京で育ちましたみたいなね、あの私のバッグの底にはまだお土産をスペースがございますみたいな感じでしたけども、でも本当1時間本当楽しく皆様とね、過ごすことができました。ぜひまたですね、あのイベントでお会いできればと思います。そして、この後はね、もじょさんと石田陽子ちゃんのライブもございますのでね、最後までどうぞガタケットでね、お楽しみいただきたいと思います。ということでお相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、
また